今日はルカの福音書の8章です。このところには福音の拡大のことが記されてあります。一節を見ますと、イエスは町や村をめぐって神の国を説き福音を述べ伝えられたとあるわけですけれども、イエス様はこの神の国を説く、また福音を述べ伝える、このことが第一のことであるわけです。しかし2節3節を見ると、悪霊や病気を治してもらった女の人たちの名前が挙げられてあります。2節には7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、マグダラのマリアも実は7つの悪霊に苦しめられていた、他の女性たちも同じような状況であったわけですけれども、3節のところに彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていたとあるわけですが、女性の人たちは直接的な働きをしなくても財産を持って仕える、言うなれば後方援助をして食事を提供したり身の回りの世話をしたり、そうしたことをもってイエス様やまた弟子たちに仕えていたと考えられるわけです。ですから私たちが神様に奉仕をするというのはいろんなやり方があるのではないかと思います。そして5節以降に種まきの例えが語られてあるわけですけれども、8節の終わりに聞く耳のあるものは聞きなさいとイエス様は言われました。この例えで分かりやすく語られるわけですけれども、そこにまた意味がある。10節に、あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話しますと、そのようにイエス様は言われたわけです。例えで分かりやすく言われてるんですけれども、そこに神の国の奥義を知らしておられる。私たちは注意して聞かなければなりません。11節に、種は神の言葉です、そのように言われたわけです。そしてこの撒かれる場所というのにはそれぞれ意味がある。12節に、道端に落ちたというのは悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そういうことがないようにと私たちは本当にこの願わなければならないということを思います。また13節には、岩の上に落ちた、それはしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、もう試練があるとやめてしまおうというような心であるわけです。14節には、茨の中に落ちたということが出てるんですが、後半のところに生活における重い患いや富は快楽で塞がれて実が熟すまでになりません。もう重い患い、富、快楽、そういうものが心を塞いでしまう、そして実が熟さない。15節には良い地に落ちたということが出てるわけですけれども、御言葉を聞いてそれをしっかり守り忍耐して実を結びます。ですから私たちは御言葉を守る、そしてまた忍耐する、そのことによって実は30倍、60倍、100倍豊かに実を結んでいくことができるということであるわけです。また16節には明かりのことが出てるわけですけれども、16節の終わりには、入ってきた人たちに光が見えるようにします。イエス様自身は私は世の光であるというふうに言われたわけです。ですから私たちはその光を隠してはならない。イエス様によって自分は救われた、また癒された、本当に喜びが与えられた、そういう体験を私たちは自分の内だけで隠していていいんだろうか。そうではないということです。むしろその光を他の人たちに見えるようにしてあげる必要がある、またその人たちも 自分の心の中に光が入ってきて、そして喜びに満たされるということが、また私たちに与えられている使命ではないかと思います。私たちもこのイエス様を伝えていくということが大切なことであるわけです。19節にこの母と兄弟たちが来た言われたわけですけれども、しかしこの母や兄弟というのは、21節を見ると、私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことです、イエス様は言われたわけです。もちろん肉親の兄弟、また母、大切な存在であるわけなんですけれども、しかしイエス様は神の言葉を聞いて行う、それがいかに大切なことであるのかということを言われたわけです。ですから私たちは信仰によってつながり、神の家族となって、そして私たちは信仰によってお互いに兄弟姉妹と呼ぶことができるわけですけれども、私たちはこの信仰のつながり、神の家族ということを心の中に留めておきたいと思います。そして22節にはこの湖に渡っていくということがここに出てくるわけですけれども、23節を見ると、突風が湖に吹き下ろしてきたので彼らは水をかぶって危険になった、まあ、ガリラヤ湖は湖面が海水よりも低いわけです。ですからこの乱気流が起こる、突風が吹くということがあるわけです。まあ、言うなれば、もう急に波がもう高くなって船が沈みそうになる、そういう時にイエス様は24節のところに、起き上がって風と荒波を叱りつけられた、すると静まり凪になった。25節には、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われたわけです。私たちも突然にもう揺らされるような大風が吹くようなですね、そういう状況になることがあると思います。まあ、弟子たちはもう私たちは死んでしまいます、死にそうですというようなことがあるわけですけれども、しかしイエス様は共におられるならば絶対に沈むことはないということを私たちは信じなければならないわけです。どうしてイエス様が一緒にいて滅んでしまうことがあるだろうか。絶対にそんなことはない。私たちは全てをイエス様に委ねて、そしてまたイエス様がなしてくださることにもう全幅の信頼を寄せていく必要があるわけです。必ず風や荒波を沈めてくださる、私たちは信頼して委ねて、そしてまた心に平安を与えていただきたいと思います。そして27節には、悪霊に疲れている男の人が出てくるわけですけれども、28節には、お願いです、私を苦しめないでくださいと言ったわけですが、その悪霊に取りつかれた男の名前は、30節を見るとレギオンですと言っているわけです。このレギオンというのは、まあ、ローマ兵たちのもう一軍の大軍を意味している言葉であるわけです。ですからこの悪霊が大勢彼に取り付いていた、そしてその悪霊は舞台に入ることを願って、そして許された、32節に出ているわけですけれども、なんとその豚は33節を見ると、崖を下って湖へなだれ込み溺れて死んだ、まあ、そのことを聞いた人たちはもう非常に恐れて、そしてもうイエス様に去っていってほしいと言ったわけですけれども、この悪霊に疲れていた人は38節を見ると、お供をしたいとしきりに願ったわけです。ところがイエス様はこの許されないで、39節に、 あなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。もうそのところでイエス様がなされたことがその男の人によって知られるようになったということであるわけです。まあ、イエス様は従ってきなさいということも言われますけれども、家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい、家に帰って家族にそのことを証しをする。それは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そのことがおそらくはその家族の中になったんではないかと考えられるわけです。そしてその後に41節にエアイロという人がやってきた。彼は街道づかさであって、そして42節を見ると12歳ぐらいの一人娘が死にかけていた。イエス様は彼の家に行かれる。しかしその途中で43節に12年の間長寿を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人が近づいてきたわけです。そして彼女は44節を見ると衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。癒されたわけです。なぜこの癒されたのか。イエス様は46節の終わりを見ると、私自身自分から力が出ていくのを感じました。なぜこのことが起こったのか。47節に彼女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第を全ての民の前で話した。もうイエスに触った理由、衣の房でも触ったら自分は癒されると信じてそのようにしたわけです。全ての民の前で話した。ですから癒されたこの女の人はもう民の前で証しをする。先の悪霊に疲れた人は家族に、そしてその地方にいる人たちに証しをしたわけです。ですから彼女も、そしてまたこの悪霊を追い出された人も、言うなればその救いの光を隠してはいなかった。もう人々にそのことを表していったということであるわけです。48節に、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。イエス様はそのことを言われたわけです。そしてその後で、お嬢さんは亡くなりました。49節に知らせが来たんですけれども、イエス様は何と言われたのか。50節に、恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。12年間長寿で患っていたその女の人も、信じて触ったら癒された。そのことをヤイロは見ていたわけです。ですから恐れないでただ信じなさい。彼もそのことを信じた。そして家に戻ってイエス様はこの両親と3人のこの弟子たちだけを伴って少女のところに行き、54節に声を置きなさい。55節を見ると、すると少女の霊が戻って少女は直ちに起き上がった。このような驚くべきことがなされていったわけですけれども、イエス様はもう町々を行き巡り、神の国、そしてまた福音を伝えたわけですが、しかしそれはただ言葉だけではなくて実証が伴っていた。悪霊が追い出され、病は癒され、また死んだ者も生き返る。神様の大きな御業がなされていったわけですけれども、また私たちも今日も主は働いておられる。そのことを信じて、すべてを委ねて、また主に従う者とさせていただきたいと思います。